ヨハネによる福音書21章15節から19節まで、新約聖書211ページです。それでは拝読いたします。食事が終わると、イエスはシモン・ペテロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペテロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。と言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。と言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロはイエスが三度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った、主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることもことを、私はよく知っておられます。あなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。ペテロが、どのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してから、ペテロは私に従いなさいと言われた。アーメン。それでは、本日の宣教ですが、久米神学生が、十字架こそ我が命と、題しましてメッセージをしていただきます。ではよろしくお願いいたします。
お祈りさせていただきます。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。主よ、本当にこうしてあなたによって名を呼ばれた羊である私たち一人一人をこの教会に再び招いてくださり、今日この日またあなたを主と告白し、あなたを礼拝するこの恵みに預かったことを覚えて心から感謝いたします。この教会はイエス様あなたのものです。主よ、私たちあなたを愛してここにやってまいりました。あなたの御言葉に植え替えてやってまいりました。あなたにもう一度出会いたいとやってまいりました。主よ、どうぞ私たちが本当に今まで本当にこれ犯してきた罪をあなたの御前に差し出しながら、そして本当に悔い改めの祈りを捧げながら、どうぞ主よ、あなたの御前にひれ伏しますから、主よ、どうぞあなたの御言葉をいただいて、そしてあなたの命をいただいて、主よ、どうぞこの場所から力強く出ていくことができますように、主よ、どうぞ今日の本当にこの礼拝の祝福を与えてくださり、またこの御言葉を通して、あなたが本当に豊かにお一人お一人に出会ってくださいますようにお願いいたします。本当に足りない小さなものが語ります。本当に罪人の頭です。主よ、どうぞ憐れんでください。このものをどうぞ本当に通してあなたの栄光が表されますように、この無力で無格に等しいものをあなたはあえて選びました。それはイエス様あなたが表されるためですから、ありがとうございます。どうぞすべての人がそのことを覚えてあなたを礼拝することができますように、今日の宣教をすべてあなたに委ねてお祈りいたします。また本当にこの神殿に聖霊様あなたが本当に豊かに働いてくださり、あなたが自由自在に働いて支配してくださいますから、ありがとうございます。あなたに期待いたします。御言葉を取り継ぐしもべの足りないところは聖霊様あなた自らが本当に補って埋めてくださり、お一人お一人に直接語りかけてくださいますようにお願いいたします。愛する兄弟姉妹の皆様の心お祈りと合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。ハレルヤ、感謝します。 もう今ここに立っているだけで主の恵みの仲間と皆さんの祈りの本当に愛を覚えて感謝でいっぱいです。では本当にこの尊い選挙の取り次ぎをさせていただきます。私は少し前の礼拝で末森先生がマルコ伝16章15節、全世界に出て行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさいという箇所を読まれたときに、主の愛が私に迫ってきました。数週間後、このメッセージのご用意いただいていた私は、本当にこんなものが何を語るのか、ことができるのかと本当に恐れを持っていました。恐れてしまいました。しかしその御言葉はまさに弱さと失敗、私たちの罪のゆえに自分たちの罪のゆえに絶望している弟子たちに主イエスが語られた言葉でした。その御言葉が私にも語られ、罪人である私への主の計ることのできないご愛と、また信頼と期待を覚え、また十字架の許しのがあるからこそ罪人の頭がこのように宣教、世界宣教、または神の御言葉を取り継ぐこと、また教会の奉仕ができるのだということを本当にもう一度改めて思い知らされたことでした。そしてまた本当にこの世界宣教こそが、本当にこの罪人の頭を通して与えられるこの世界宣教こそが、私たち玉川教会のまた一人一人の使命であることを再確認させられる時でした。そして世界宣教は本当に私たちに示してくださった主のご愛の形であると思います。主の愛する魂の救いのために私たちを用いてくださって、さらにはこの世界宣教を通して私たちはさらにあふれる主の恵みに預かり、主に似たものへと作り変えられていくのです。先週は野口宣教師ご一家との主にある再会と、ヒューマン先生から取り継がれる御言葉のに本当に感謝でした。そして今週から自生日まで新学校週間です。全国のバプテスト連盟の新学校で学んでいる新学生を祈りに覚える期間です。こうして今日のメッセージのためにも皆様が本当に犠牲的なお祈りをしてくださったこと、心より感謝いたします。また日々の足りない新学生のためのお祈りと尊い捧げ物を心からもったいなく感謝しております。ありがとうございます。私たちの信仰生活は何を成し遂げたかが重要ではありません。自分が主の前にどうあるかが実はとても重要なのです。それは何でしょうか。それはイエス様の十字架の真下に居続けることです。そして主としっかりと結び合わされていることです。私たちの宣教の働きはイエス様の十字架の愛に迫られて押し出されて主にあってなすことであり、私たちが主の身思いから離れたらそれらはなすことはできません。もしも離れるならば、私たちはイエスを信じていながら、また聖書を読みながらもこの福音にいろいろなものを付け足して、聖書を自分の理解の及ぶものへと解釈し出すようになると思います。新学校の2年目になりました。その中で少しずつ知識が増えています。学校の授業と課題をこなすことで私の1週間は満たされています。午前中はお仕事、夕方は学校、間に課題をし、土曜日は課題と予習に充てる日々です。今の私には何もないという日がありません。新学校の授業は困難を覚える時が多々あります。霊的にもとても疲労するのが現実です。平日では水曜日の祈祷会が私の逃れ場となり、肉体的にも霊的にも植え替わきの中で御言葉と教会の祈りで私は毎週危ないところを救われています。しかしこの忙しい日々が今の私の務めであると同時に、そこには肉の弱さによって祈りがまず第一だと思いながらも祈りを後回しにするのが現実です。すると私は新学校で学ぶ本来の目的を見失ってしまいました。ただ学問として課題をこなすということが私の目的になってしまったのです。では本来の目的とは何でしょうか。私たちクリスチャンの本来の目的は、どこにいてもどんな状況でも福音に生き、福音を伝えることです。イエスの十字架と復活に生き、 その十字架の救いと復活を伝えていくことです。教会にいる時だけが主を礼拝し思い出すところではありません。どんな時も私たちは主の十字架と復活を覚えて一瞬一瞬礼拝するものとして召されています。それは十字架上でイエスが息を引き取られた時に神殿の聖所の幕が上から下へと真っ二つに裂けたとあるように、イエスご自身が贖いの子羊となることによって神との幕が取り除かれ、隔ての幕ですが取り除かれ、今や私たちはどこにいてもイエスの名によって神を礼拝することが許されるようになっています。だからこそ私たちの祈りはイエス様のお名前を通して祈ります。イエス様のお名前を通すことによって私たちのこの罪の混じった汚れの混じってしまったこの祈りも神の御前に届くことができるのです。主の十字架と主の御名には力があります。いくら私たちが献身して牧師や伝道師、宣教師になっても、または仕事で成功したり良い学校に入ったり結婚して子供が与えられて大きな家を手に入れたとしても、または健康な体を持っていても、私たちが十字架のイエスから離れてしまえば何の意味もなしません。ヨハネ伝15章にあります、私は誠のブドウの木というところです。イエスにつながっていながらも実を結ばない枝は取り除かれ枯れて焼かれるとあるのです。罪と呪いの現実から救われて私たちが今生きているのはイエスの十字架の贖いのゆえです。しかしイエスにつながっていても、つながって結ぶ実とは十字架を追って結ぶ実であって、私が神学校でいくらたくさんの知識を身につけても、その時間を費やしても十字架がそこになければ、私のこの学びは全く実を結びません。むしろ害とさえなるのです。ヨハネ伝15章では、取り除かれてたその枝は枯れて焼かれると言っています。イエス様につながっていながらも十字架を追わなければ焼かれてしまうのです。知識も富も名誉も学歴も成功も、また家族でさえも自分のことも相手のことも救うことはできません。私たちは何によって救われたのでしょうか。私たちはイエスの十字架の犠牲によって救われたのです。イエスが私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださったからこそ、今私たちは救われています。その救いの確信があやふやであれば、イエスの十字架に敵対するこの世に生きている私たちはあっという間に信仰はなくなってしまうでしょう。もし信じていると言っても十字架がなければ、その信仰は、もはや飾りとなってしまうのです。そしてイエスの救いなどないと言ってさえイエスを迫害するようになってしまうかもしれないのです。福音に生きるとは何でしょうか。それは十字架の愛に生きることです。十字架を追うことです。十字架を追うことは痛みを伴います。それは主が私の罪のために苦しみを持って十字架を追ってくださったように、私たちも主が与える使命のために苦しむこと、そしてもう一つは隣人のために十字架を追って苦しむことです。今私は特に隣人の十字架を追うことを主によって学ばせられています。ある人との関係の中で、つい最近まで私はその人のために十字架を追い、愛し、取りなさい、取りなしなさいと主に言われていることに気づきませんでした。どうしてこんなに私が苦しみ、悩まなくてはいけないのかと、次第にストレスで胃が痛くなりました。自分の不信仰を示されて、どうすればいいのか祈っていました。しかし、その人との対話を続けていくうちに、その人のすべての言葉が心の叫びとして聞こえるようになったのです。傷が痛んで苦しみの声を上げていることに気づかされました。その人の痛みが何であるのか、それは私には分かりません。しかし主はご存知です。またその人の傷を癒し、解放と回復を与えることができるのはイエス様のほかありません。しかし主は私にそのうめきと叫びを確かに聞かせました。 私が十字架を追うようにと主は言われました。今日の聖書箇所、ヨハネ伝21章でイエス様はペテロに3度も問います。私を愛しているか、それなら私の羊を飼いなさい。私を愛しているか、私の羊を世話しなさい。私を愛しているか、私の羊を飼いなさい。これはペテロがイエス様を見捨てて知らないと言いながら呪いさえも口にしてしまった後のことです。イエス様の手と足には十字架の跡があります。そのイエス様に何度も問われるのです。私を愛してるか、私の羊を飼いなさい。目の前にいる苦しんでいる魂を追いなさい。その痛みと傷を負ってほつれてしまった糸がほどけていくようにと取りなしなさい。あなたは本当に私を愛しているなら、主に問われています。私たちがクリスチャンと言いながら、イエス様を愛していますと言いながら、そこに一つも十字架がなければ、私たちの礼拝も奉仕も宣教も伝道も絵に描いた餅、何の役にも立たないでしょう。また仕事も学びも家庭も生活もそうです。それは本当には主を愛していないということです。十字架を追うこと、伝えること、イエスと導くことは主を愛するがゆえに、イエスへの愛の応答として私たちがするものだと、この御言葉はイエス様は示しています。パウロは言います。フィリピ書3章で、これまでの自分の知識や地位はもはや損失であったと。イエスの十字架を忘れて邪魔をする地位や名誉、知識はもはや損失であり、塵アクタであると言っています。口語訳ならば糞土、汚物であると書かれています。私が神学校での学びにおいても、そこに十字架がなければ私の学びは、この献身は糞土なのです。そのように知識にあふれていたパウロは、第一コリント1章で、十字架につけられたままなるキリスト以外何も知るまいと心に決めたと書いたのです、言っているのです。皆さんの心には何がありますか？十字架がありますか？それとも疑いですか？恐れですか？不信仰ですか？妬みですか？苦しみですか？怒りですか？傲慢ですか？偽りですか？むさぼりですか？私たちの中に主に喜ばれない思いが湧いてきてしまうのは、罪のある人間ならば仕方のないことです。ですからパウロは、十字架以外何も知るまいと心に決めたと言っているのです。どんな時にも自分の心にイエスが貼り付けにされていると、十字架を立てると言っているのです。私たちの中に湧いてくるキリストと敵対する肉をいつも貼り付けにして、イエスの十字架の愛にあった歩み、そしてどんな出来事もキリストの十字架を通して知ると心に決めたと言っているのです。ヨハネ伝に戻ります。21章の18節、イエス様は、私を本当に愛するなら自分のしたいことではなく十字架を追って行きたくないところに行きなさいとペテロに言われました。行きたくないところとは、イエス様が行きたいところでしょう。私たちにとって居心地の良い場所ではなく、十字架がなければ歩めない場所こそイエスの行かれたい場所なのかもしれません。しかし十字架の場所は自分で探しに行くものではありません。実はすぐそばにあるものです。そして十字架を追いたくないと逃げ回っている間は平安はないのです。十字架を追うことこそイエスにある勝利に預かれるのです。激しい戦いの中にあっても平安が与えられて、希望が与えられていきます。先週の祈祷会で桜子先生が語られました、ロマ書の5章3節から4節、パウロは言っています。そればかりか、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。 このギリシャ、連達のギリシャ語の意味には、練られた品性という意味があるそうです。私たちは苦難を通して主のもとに逃げ込み、そしてその忍耐の中で品性は練られていくというのです。そしてその練られた品性から私たちは主にある希望を抱くのです。この御言葉を私は信じます。それは私たちの中には自分自身では変わる力がないということを私は痛いほど知り、また自分から希望を持つことさえできなかったものであることを本当に救われる前に本当に思い知らされていたからです。イエスの十字架こそ我が命、力、砦、この十字架を仰ぎ、追うときにこそ私たちは真実に主を愛する者として主の御側近くを歩むことができるのではないでしょうか。そしてもう一つ、十字架に生きるとは、福音に生きるとは、自分の罪がイエスを十字架につけて殺したということを絶えず忘れず、しかしそれでもなおイエスの十字架の愛と犠牲によって罪許されたものであるということを忘れないということではないでしょうか。罪人の頭であることをいつも覚えて歩むなら、私たちは他人を裁くことはできません。ルカによる福音書7章47節にこのように書かれています。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは、愛することも少ない。私たちは罪を示されると、こんなにも罪が深いのかと自分に絶望します。しかし、罪を示されたとき、主を欺かず、また自分を欺かずに、主の御前にダビデ王のように進み出るなら、私たちの罪、弱さ、失敗は主の愛を知る恵みの通路となるのです。ですから、本当に教会に来て、また祈祷会に来て、また本当に日々お一人お一人、本当に共に心を合わせながら、いつも祈って聖霊充満の恵みを受けましょう。主は必ずや今置かれている場所で十字架を追うことによって、すでにイエス様が十字架上で勝ち取ってくださったその勝利に私たちを預からせてくださり、私たちの切なる祈りに応えてくださると信じます。今日のヨハネ伝では最後19節、イエスは私に従いなさいと言われました。主の言葉に従ったペテロはその後聖霊によって力を受け、初代教会のリーダーとなります。私たちの教会の元をたどれば、この初代教会の宣教を受けたということになるのです。主の十字架を追うところにリバイバルがあります。教会は私たちのできること、したいこと、行きたいところへ行くのではありません。主がしなさいと言っておられることを、できない者たちが信仰によって主を信頼し、従っていくときに、神ご自身によって神の業はなされるのです。最後に皆様と購読しましたダビデの詩編51編から3章から19章まで一緒に読んで終わりたいと思います。旧約聖書の884ページです。3節から19節まで共にお読みしてメッセージを終わりたいと思います。884ページです。3、はい。神よ、私を憐れんでください。御慈しみをもって、深い御憐れみをもって、背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪が常に私の前に置かれています。あなたのみに私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません。私は咎のうちに産み落とされ、母が私を身ごもった時も、私は罪のうちにあったのです。あなたは秘義ではなく誠を望み、秘術を拝して知恵を悟らせてくださいます。ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私が清くなるように、私を洗ってください。雪よりも白くなるように、喜び祝う声を聞かせてください。 あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、私の罪に御顔を向けず、咎をことごとく拭ってください。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再び私に味合わせ、自由の霊によって支えてください。私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に罪人が身元に立ち返るように。神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。恵みの御座をこの舌は喜び歌います。主よ、私の唇を開いてください。この口はあなたの賛美を歌います。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。アーメン。お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたのこの本当に憐れみのご愛を心から覚えて感謝いたします。主よ、今日語られた御言葉、あなたが語ってくださったと信じて感謝いたします。主よ、私たちあなたを愛しています。どうぞ主よ、この御言葉のように私たちをどうぞ用いてください。私たちの本当に愛が十字架の愛となりますように、どうぞ足りない私たちを本当に憐れんでくださって、ただ主よ、あなたの御前に本当に心を向けることができますように導いてください。あなたはいつも私たちの心を見ておられます。主よ、どうぞ私たちの心を本当に、主よ、あなたのその血潮によって清めてくださることを信じて感謝いたします。すべてを委ねます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。